あかねです。
野下です、
今回も学びの方法シリーズ、今回は最終回第3弾ですね、今回は人に会う編ですね。人に会うというところで、うん、どうですか？人に、僕個人的には野下はめちゃくちゃいろんな人に会いに行ってるなっていうイメージがあるんだよね。
めちゃくちゃかはわかんないけど、会いに行こうとはしてる気がしてるね。
ああ、意識してね、それはもう。
うんうん、まあ意識してないのか、それが面白いとか自分の幅が広がる感じがするから言ってるってだけなんだけど。
ああ、なるほどね。自分的にもそれを楽しみながらやってるっていう感じで。
そうそうそう。
そこに対して、得意の好奇心が発揮されて、いろんな人に会いに行きたいってなるっていう感じか。
そうそう。もう苦はない、そこに、特に。
ああ、なるほどね。頑張ってやってるっていうわけではないってことね。
うんうん。
うんうん。なるほどね。どうでしょう、最近出会った人ってこんなことやってる人でこんなことが印象的だったっていうのがあれば、
うんうん、アメリカの方で野球を教えられてる方に最近ちょっと会う機会があって、
はいはい、うん、
でまあ10月くらいに初めて会って、そっから今も毎週のようにお会いしてるんだけど、
うん、
1回目2回目に会った時かな、久々に怒られて。
おお。
結構な感じで怒られて、詰められて、うん、ね、まあ、指導者としてしっかり覚悟を持ってやれよっていうことをね、
うん、
言われたし、まだ若いんだからプレイしろよっていうことも言われたし。
おお、なるほどね。
そう。なんかそんな若い頃から指導者なんてやってんじゃねえよみたいなことを、と、言ってもらって、それはでもそうだなと、
うんうん、
確かに動けるうちは自分の技術しっかり伸ばして子供たちに見本見せるとか、
うん、
っていうことやんなきゃいけないし、なんかずっと机上で学んでそれを理論的に子供たちに伝えても分かんないでしょって言われて、
うん、
うん、確かにっていう感じで、そこはグーの音も出なかったんだけど、
うんうん、
まあそんな人と会いながら、でも最初はクソって思ったけど、
うん、
いやこの人からでも学べることは絶対あると思って、今はそう毎週会いに行って学ばせてもらってるって感じ。
なるほどね。でも大学生卒業して、まあ大学生の頃でもさ、もう高校生から次の段階に行ったら怒られるっていうことないもんね、うん、なかなかね。
そうだね。いやもう久々、うん、久々よ、本当に。
そうだよね。いつでしょうね、最後に怒られた
いつだろうっていうぐらい、
でも思い出せないぐらい昔のことになっちゃうもんね。
大学で1個上のキャプテンに怒られたことはある。
ああ、そっか、俺そうだよ、大学生の頃も多分向こうは怒ってくれてるんだろうけど、俺が生意気だから全部反抗してたから、うん、怒られてるっていう感覚じゃなかったんだな。
はいはいはい
なんだよそれっていう。
そういう機会ってでもすごく自分の中でやっぱターニングポイントになってるわっていう感じがしてて、
うんうん、
最初は言われてくっそーとかーって思うけど、
うん、
やっぱり考え直したり、自分の中で深く考えればきっかけになってて、
うんうん、
なんていうかな、全部肯定とかいいねいいねっていうだけじゃない、やっぱり効果がそこにはあるなって今実感してる。
うんうんうんうん。
うん。すごく自分が至ってないところにすごく気づかせてくれてる機会が俺多いから、そういう時って。
うん。
そこ大事にしなきゃなと思ったね。
そうだね。改めて。うん。やっぱね、周りの人が見てこう自分のために何か言ってくれるっていう経験はね、
年
を重ねれば重ねるほど貴重な経験になっていきそうな。うん、気がしますからね。でもそこをね、まあ多分多少なりともね、さっき言ってたように何クソっていうか、クソっていう悔しい気持ちがあったとしても、うん、それを素直に受け入れられて自分の学びに生かそうとする姿はなんか尊敬しますね。いいですねそれは。
いやね、よく行くなと思ったけど自分でもここはでもなんかそうなんかそうだね、ロジックとかじゃなくても 性格で言ってるなと思った、自分の。絶対ここは負けらんねえっていう。
性格とパッションというか情熱というかね、うん、そういうところで。なるほどね。
そうだね。そう。だからそういう意味で言うと、人に会いに行くとやっぱり学ぶことはすごく多いし、
うん。
あとなんか、現実的な話でいくと、会いに行くって結局、結構お金使うやん。
ああ、まあそうだね。うん。
まあ旅をするにも、ちょっとね、重なってくる話だと思うけど、
うんうん。
ね、アカネがアメリカ行くっていうだけで、それはすごくまたお金使うじゃん、やっぱりね、
うんうんうんうん、
アメリカじゃない、海外か、
うんうん、
に行くにしてもすごくお金使うって、人に会いに行くとか新しいこと挑戦しに行くっていう時の学びってやっぱ違うよなって思う。
うん、そうだね。まあ多分、まあ、近所とかだったらね、別かもしれないけど、うん、その、まあ、遠方にいる場合って、そうだよね、野下が言ってたように、旅をするとも重なるし、新しい、自分が知らない環境、
うん、
慣れてない環境で、そこで新しい人たちと出会うというね、うん。うん、その環境と、その人とっていう、二重でね、自分にとって意味のある学びにつながったりするのかな。うん。うん、
そんな気がするな、人に会うって。うん、茜的には何かある？人に会う。
そうだね。人に会う。まあ、あんまり人に会うのが好きじゃないんですよね。うん、まあ、特にそう、僕、敬語使ったりするのができないわけじゃないよ。
うん、
できないわけじゃないけど、こう、
ストレスかかるね。
そう、苦手というかストレスがあって、うん、ちょっと苦手意識があるんだよね。うん、社会人失格かもしれないですけど、うんうん、なんかちょっとこう、やっぱ、疲れちゃうじゃん。
はいはいはい。
うんうん。なんか、そういうところにも気配って、で、俺、年下の人とかでも、あっても、後輩とかであっても、うん、面識なかったり、初対面だったら、俺その人に対してもずっと敬語で、喋るのがもう身についてるっていうか、はいはい、癖になってるんだよね、
うん、
例えば大学生の時のバイトの時とかでも高校生の子たちとか、
うん、
大学生たまにシフト被る人とかにもずっと俺敬語を抜け出せなくて、うんうん、っていうのがあって、うん、ちょっとそこは日本だと勇気いるなっていう感じなんですよね。あ、海外だと、
うんうん、
その敬語っていうのがあんまりこうイメージなかったから、
はい、
そこは楽だったかな。誰と話しててもまあ多分ね、この細かいところ言ってなんかもっと上級の英語のレベルになると、
うん、
しっかり敬語の表現とか場に合った表現ってあるんだと思うけど、まだそのレベルじゃなかったので、
うん、
僕はね、まあ環境っていうかカルチャーか文化の違いもあって、まあ、監督とかともね対等に話ができたりっていうのがあったので楽だったなと。日本だと目上の人っていうのがやっぱあるじゃない、そういう人と話すとき、はいはい、もちろん敬語が必要だっていうのは分かってるけど、
うん、
疲れちゃうから
なるほどね。でもなんかそれで言うとあれだね、人に会うのは嫌いじゃなさそうだね。
ああ、そうだね。だから、自分、あ、多分これだわ。自分からお願いして何かをさせていただくみたいな。
うん。
ってなると、やっぱりこっちがすごい下手に出て出て、
はい、はい、はい。
が必要じゃない、どうしてもね。
うん。
だって、たまその場に居合わせてとか、たまたまの偶然で知り合ってとかだったら、
うん。
そんな気使う必要がないかなって個人的に思っちゃうので、
はいはいはいはい、
楽だったり対等に話せるなっていう感じが、うん、やっぱ学ばせていただきたいですっていうスタンスありきだとこうどうしてもなんていうか、まあその時点でな、対等っていうのにこだわるのも変かもしれないけど、
うん、
スタートの時点で対等じゃないわけじゃん。
はいはい、
うん、でもそこが結構俺の中では大事であって、
うん、
まあ、対等っていう言葉がね、いまいち良くないんだとしたら、こう、なんていうか、自分の考え、意見も、同じ目線のレベルで、相手にぶつけることができる関係が、ある程度ね、うんうん、それが好きなのかなっていう。
なるほどね。
下手にへりくだりすぎずっていう。あ、この間、はいはいはい、 これはまた対等とも全然違う話になると思うんだけど、好きだなっていうか、印象いいなっていうか、うん、すごい好印象を受けた、すごい年上で、もう偉い人。
はい。
市議会議員さんに会う機会があってね。
はいはい、はい。
たまたま、ほんとたまたま偶然。
うん。
で、その人と話してて、まあ、うちのね、もう亡くなった祖父が、いろいろと親交があった人みたいで。
はい、はい。
で、その人と話してた時に、すごいこっちが何か喋ってる時、若者のね、こんなペーペーの若者の、なんか政治に対する見方とか、うん、意見とかも、ちゃんと聞いてくれて。
はい、はい。
で、相手もこう、変になんか説教ぶるんじゃなくて、こういうことを僕の経験から感じたよっていう、あくまで個人の意見として、う
ん、
僕に伝えてくれまして、
はい、
そういうなんか姿勢というか、お話のされ方が、すごいなんかいい人だなっていうか、すごいいい大人だなって思ったんだよね、
うん、
まとまってないかもしれないですけど、
いやいやいやなんか今の話聞いてて思ったことがあって、
うん、
多分俺がね結構得意なスタンスがやっぱ会いに行くなんだよね、
うんうん、
そう。でも人に会うだから多分いろんなパターンがあるなと思って、
うん、
あかねのとこに人が来るっていう状況を作っちゃえばそれ簡単にあかねのやり方としては突破できそうだなと思って、
あ
苦手なことは、
うんうんうん、
逆にそのあかねに減り下るっていうことはあるか分かんないけども、
うん、
あかねの方に人が来るようになれば、
そうだね、
あかねとしてはプラスになるし、
そうそう、だし今思ったのは多分俺としては相手にも減り下ってもらいたいとか自分からこう、
そうだね、そうだね、
っていうのを求めてないから、
うんうん、
多分その点でもそこでねなんか変に選べるみたいなこともできないのかなと思う、
うん
う
ん、
もう、まあ、周りから見られてどうかは分かりませんけど。
いや、確かに。そういうこと考えると、
うん。
人に会いに、まあ、会いに行くって言うとあれかもしれないけど、割とフラットに、
うん。
いろんな人と接してみるっていうのはありだと思う。
うんうんうん。
多分そこの、減り下るっていうところにストレスを感じる。てか、減り下ろうとする多分自分にストレスを感じろと。
あ、そうそうそうそうそうそう。そう、
あえてそんなにへりくだろうとせず人と会ってみてもいいんじゃないかなって思った。
ああ、なるほどね。確かに。
そう、多分海外だとそういう感じなんじゃないかな。自分の考えはちゃんと伝えるし、相手も伝えてくれるしっていう、うん、年齢とか関係なくっていう、うん、なんかそこな気がした。
そうそう、そんな感じがね、本当子供とかでもなんか自分の考えちゃんと持ってるなっていう感じがしましたね。うん、フランスもドイツも。両方、うんうん、僕はその2カ国しか見てないけど、
はいはい、
うん、そんなところが、まあ、やりやすかったというか、
うん、
ところなのかなーっては思ったね、うん、
いやー、でも学んではいると思うけど、やっぱね海外に行くって異文化の人と会って、
うん、
ね、そうだね、全く育ちの違うっていう人と喋るだけで全然違うと思うし、
そうだね、だからそこで言うと、うん、今思ったのは、野下は多分日本でいろんなこう指導のエキスパートの方だったりとか、
はいはい、
っていう人にたくさん会っているのが今の多分野下の大きな財産になってると思うんだよね。うん、俺で言うと、うん、今の自分の中で大きな財産になってるのは、ドイツとフランスの2カ国で、まあそこに来る、うん、来てる他の国から来た人、アメリカだったり、ブラジルだったり、うん、キューバだったり、あとはベネズエラだったりっていう人たちと会って話せたっていう経験が今の俺には大きな財産になってるのかな、
はいはい、
うん、
なるほどね、そういう場に行けばいい気がするな。でも茜のそのやり方で、
確かにね、確かにね、うん、そう、あ、そうだから今ので思った、もう一個、学校で働いてた時もすんごいやりやすかった。
はいはいはいはい。
うん。学校の先生方って基本、職場の中、敬語同士で話すというか、呼び方が基本的に誰々先生っていう、
はいはい。
環境だったから、
うん、はいはい。
そこでもなんか、そのスタートライン、土台、 名前の呼び方っていうスタートラインが、うん、まあほぼほぼ同じで、その中で俺ももちろんたくさん学んだことあったけど、
うん、
なんだろう、こう自分だけ入ったばっかですごい下っ端みたいな環境に感じないっていうのが、
はい、うん、なるほどね、
よかったなっていう感じ。あれかな、あのなんかストレスあるのかもね、あの個人的になんかその体育会系の上下関係みたいなのに過剰なまでにストレスを抱いてそう、
ね、
気がしますね、なんか話してみると
そう、そういう環境に身を置く、身を置くというか、自分がそ、なんていうかな、茜の中でそういうことに気を使うリソースがでかいんだと思う。
そうだね
俺なんかはその辺全く気使うというか、気は使うんだけど、あんまりそこがストレスにならないから、うんうんうん、あんまりいけちゃうんだと思うんだよね。
自然とできるし、
うん、
そこに対しても別に なんて言うんだろう、こう終わった後にも別になんてことないっていう感じだよね、
うんうん、
なるほどね。じゃあちょっと次の話題にちょっと移ってみましょうか、はい、あの、うん、人に会うことによってさっきのね、あの怒られた経験とかあったと思うけど、
うん、
実際に体感した学びで人に会ってこうなんか一番大きな、 なんか衝撃を受けた出会い、出来事、
衝撃を受けた出会いか、出来事、うん、
経験、
いや結構いろいろあるんだけど、
うん、
人に会って面白いな、まあこれでも旅だったり結局本を読むっていうところにもつながってくると思うんだけど、
うん、
特に人に会った時に起きやすいのが、自分のその価値観とか世界がひっくり返る感はやっぱ強くって。
うん。はいはい。
例えばまあ、指導っていう風な切り口でいくと、自分がこれまで正解とか、これがいいと思ってた指導が、
うん。
全く違うかもしれないっていう風に切り替わったりとか、
うんうんうんうん。
なんだろうな。全然違うロジックで物事を捉えられてるから、そこが、自分と違うっていうことが分かってくるというか、
うん、
そこが一番学びとしてはすごく大きくて、そうだね、カルチャーショックがあるっていうのがだから、いいことかなって思う。
なるほどね。はいはいはい。カルチャーショックがある。あ、うん、確かにね。いろんなね、見てない価値観に触れることになるわけだもんね。
そう、
その人との関わり合いの中で。
うん。
うん。
だからそれが、なんかカルチャーショックって言うと、ネガティブでショックなことみたいに聞こえるけど、
うん。
それが自分を広げる作業の一つになるから、
うん。
もう、揉まれに揉まれてというか、
うんうん。
で、やってった方が、自分広がるなって思うし、
うん。
それが今はもう野球だけじゃなくって、いろんな本当、多種多様ないろんなスポーツの人でもいいし、スポーツ以外の人でもいいし、
うん、
会ってみてうわって思うだけでも学びになるから、そういう感じじゃないかな。
なるほどね。
うん。
それはたびたびここでも話してるかもしれないけど、まあ野下と被る部分も一番あるかもしれないけど、うん、僕がもともとすごい凝り固まった自分のロジック大好きマンだったから、
はいはい、
うん、なんていうんですかね、人の価値観、それから人の異なった考え方に触れて、
うん、
でそれをこう理解できた時っていうのが一番なんか身になってる体験だなっていう気がしたね。うん、
いや、そう、でもそういう感じ、感覚、俺も多分。
うん、
うん。うん、そうだね。自分の概念が変わっていく感じだし、それを相手に触れて、何か化学反応が起こる感じがすごく楽しいんだよね。
うん、うん、うん、うん。あ、自分のものと掛け合わさって元々ってたもともと。
そうそうそう。
そうだよね。だから、多分、二人とも塗り替えられるっていうことじゃないんだろうね。人に会って、うんうん、自分のものが上書きされるっていうものよりも、本当に足し算で大きくなっていくっていうのが、
うん、
人に会ってみて話をしてみて、うん、っていうので一番楽しいところっぽいね、なんかね。
そうそう、まじそう、混ざっていく感じというか、
うん、
それで全然違う色になってったりとかさ、
うん
うん、化学変化が起きてる感じがすごくやっぱり面白くって、
うん、
え、空手の人ってそう考えてんすかみたいなこととか、
あ、
そう、それは、指導者講習会で空手の人と会って、
うん、
空手って審判できないと指導できないんすよ、みたいな話聞いて、みたいな。なんでですかみたいな。
うんうん、
で、審判がどこ見てるかで得点とかが変わるし、当たってるかどうかをちゃんと判定できないと、指導で、そういう指導できないですよね、
うん。
ちゃんとここに気をつけようねっていうような目線は、審判の視点じゃないと指導できないんですよね、みたいな話してて。
うんうん、
うわぁ、なんかちょっと審判、野球の指導で避けてきた俺反省と。
まあね、あ、ちょっと。めんどくさいもんね。
そうそうそうそうそう。って思ってたんだけど。
長いからな。うん。
でもそれは確かになと思って。
うん。
結局野球のプレーも審判が判定してるから、審判の目線から野球を教えられるっていうのも一理あるなと思ったりね。
うんうん。
その辺はもうだから自分の価値観ひっくり返ってるよね。
そうだね。
ひっくり返ってるとそう、うん、あ、面白いって。
そうだね。そこで新しいことに今まで変な言い方かもしれないけど、今まで嫌いだったものを取り組み直してみようっていう気にさせるわけですね。
そうそうそう、
うん。それだけでも十分でかいよな。
うん、でかい。うん、あと、そう、こういう話で思うのは、ただ一つ大事なことがあると思って、人に会うにも。
うん。
やっぱり自分が柔軟かどうかはすごく大事だなと思ってて。
あー、なるほど。
うん。まあ、俺はよく学びに行こうとしてるから、その自分の学びなんてすぐぶっ壊せって思っちゃってるんだけど、
うん、
例えばじゃあ人にここ行った方がいいよとか行けって言われて、
うん、
行ったりすると、結構、いや、俺こう考えてんのになとか、
うんうん、
ガチッとその壁作っちゃう場合もあると思う、
うん。
で、そうなると学びづらいな人に会ったとしてもっていう。
ああ、そうだね。
そこの人としての柔軟性、なんかよく考えるのは、なんか細胞ってあるじゃん。植物の細胞って細胞壁があるじゃん。
うん。
じゃなくて動物細胞の、細胞膜ぐらいのイメージでいると、
うん、うん。
ポーンって入ってこれる感じがしてて、自分の学びをだから細胞膜ぐらいで捉えてるんだよ、これ。
なるほど。わかる。ちょっとピントは来ませんけど。
まず、なんていうかな。柔らかく、境界線作らないイメージ、
うんうん。
ここが俺の学びの一番受け入れられるギリギリのポイントだってすんじゃなくて、
うん、
あ、こういう学びもあるんだって吸収して包み込むようなイメージでいいから。
うんうん、一旦そういうマインドじゃないとしてみるっていうことかな。
そうそうそう。で、きつかったら吐き出すっていうふうにしないと、跳ね返しちゃうときついんだよね。
あ、最初からね。
そうそうそう。
うん。それはちょっと大事なマインドですね、僕にも。
うん、結構ここ次第な気もする、人に会うときって。
そうだね。うん。そこをね、だから多分俺なんかだと、そこを最初から見極めた方が自分には合ってるのかなっていう感じがする。
うんうんうん
うん、もう飛び込むよりかも、飛び込むよりかは、まずその人、誰に会うっていう時に、
はい。
いろいろ情報を下調べしておいてから行ってみるとか、
うん。
方がやりやすかったりするのかな、うんうん、個人的には。
とか、全くゼロベースのことを学ぶ時に行ってみるとかね、人に。
なるほどね。ああ、それは大事だよね。うん。
うん。
自分が全く知識ないとね、
それ
を、
そう。
受け入れるっていうか、吸収せざるを得ないからね。
そうそうそう。
うん、うん。
っていう状況の時に人に会うっていうのもありだと
思う。うんうん、確かに。こんなこと言ってると、ゲスを呼びにくくなっちゃうかなって今心配しちゃいましたね。
僕。いや、そんなことないでしょ
う。うん。人嫌いっていうことを。
ああ、そういうこと？
俺今散々言っちゃったから。
いやいやいや。だから、ここで強制的に知らない人とかゲストに会っていって、あかねの学ぶ場が作られて、まあ俺もそうだけど、強制的にその場を作っていくっていうのもいいかもしれないよね。
まあそうだね。まああと、多分、なんとかなるね。うん。
なんとかなる、本当に。なんとかなる。
うん。
そう。あと人に会ってればね、意外と慣れてくると思うよ。
確かにね。そうだ。
そう。
別に、 社交性がないわけじゃないでしょ。
そう、全然そんなことじゃないから。
あ、よかったよかった。
そう、慣れな気がする、
うん、
その辺は。まあね、皆さん働いてるとかっているとね、なかなか新しい人に会うって難しい場合もあるかなと思ってて、
うん、
ね、でもこうやってオンラインとかで会いやすくなってる、顔を合わせやすくなってる時代ではあるから、
うんうん、
あの聞いてくださってる方ね、ぜひ僕たちの学びのためにもゲストとしていらっしゃってくれたら。
あ、そうですね、もうそろそろあのね、そっちの方もそろそろ再開しようかなと思ってるんですね、うんうんうんうん、そうですね、僕らは比較的こう人に会いやすい環境が揃った3人、うん、もう中地なんかもいろんな人に会ってるしね、
うんうん、
まあその強みを生かして、まあこうやってラジオで僕たちの話を聞いてくれてるっていうだけでも、まあ、なんか新しい視点なんかをあのちょっとでもなんか足すことのお手伝いができてたら、もしかしたらできてるのかもしれないので、うん、まあそういった意味でもね、何かしら僕たちの利点を生かして続けていきたいですね。
うん。
で、今回のテーマ、その学ぶ力を学ぶ方法も、3つ話してみたけど、2人で大事にしながら続けていければなぁなんて思いますね、うん。今回はこんなところで、ではまた次回。ありがとうございました。
ありがとうございました。